はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマはオフェンスは個人、ディフェンスはチームというですね、バスケットボールの話をしていきたいと思います。最近ね、ボイシーのトークテーマに乗っかって、結構バスケットとは全然違う、話をしてきましたので、まあ、それはそれで楽しいんですが、今日はねバスケの大学だけにバスケットの技術的な話をしていきたいと思います。タイトルの通りオフェンスは個人、ね、オフェンスはやっぱり個人技能が大事だよねと、そしてディフェンスはチームルールの徹底が大事だよねという話なんですけれども、これはねたびたび私が、紹介している大好きなコーチボブナイト、元インディアナ大学の名将ですね、ボビーナイトの本に書いてあって、オフェンスは I、 I っていうのは I, my, me, mine の I ですね、オフェンスは I、ディフェンスは We と、 We っていうのは私たちの We でやれということを言っていて、すごいなるほどなと思ったわけですね。まあ、オフェンスっていうのはどちらかというと、個人のスキル、まあ、当然そのチームとしてのフォーメーションとかで、ね、セットプレーとか、そういったことはあるんですけれども、最終的にはボールを握っている個人の技能が非常に重要ということになります。一方で、ディフェンスはですね個人のそのフットワークもさることながら、いかにこうチームルール、5人でどういうふうにボールを方向付けしていくか、それからポジショニングを取っていくか、ね、ディフェンス、スクリーンに対するディフェンスはスイッチするのかしないのかとかですね、そういった個人のルール、チームのルールがすごく重要ということで、非常に分かりやすい言葉としてですね、オフェンスは I、ね、ディフェンスは We っていうねこの言葉があるのかなというふうに思いました。で、今日は改めてこの話をしようと思ったきっかけは、まあ、昨日見た方も多いと思うんですけれども、日本代表のね、試合がありまして、まあ、オリンピックいよいよ今月に早いもんでなりましたよね。男子女子ともに日本代表は、国内で親善試合を行って、まあ、昨日男子でいうとですね韓国に勝ち、その前の日は、まあ、惜しくも負けてしまったし、それからオーストラリアにはですね、まあ惜しくもっていうところでちょっと負けが続いていて、まあ、選手起用をねいろんな試しながらというところでもあったんですけれども、まあ、チームとしてやっぱり勝ち切りたいなという試合だったと思うんですね昨日はね、それをまあ後半いい形で締めくることができて、非常に面白い試合だったなというふうに思いますし、まあ、女子の方は女子の方でねニュージーランド相手に快勝ということで、チームは本当に上向きにある、そんな男女ともの日本代表チームだなと思います。日本代表チームはこれからヨーロッパ遠征を経て、いよいよ今月末にオリンピックが始まり、まあ、本当初戦にね、男子は、ワールドカップ優勝チームのドイツ、それから、女子はオリンピック金メダルのアメリカと、それぞれね世界一と対戦ということで、まあ、これほど楽しみな、ね、ゲームもないというぐらいにね非常に楽しみにしているわけですが、まあ、その代表の試合を見ていて、やっぱりこのオフェンスは個人、ディフェンスはチームっていうことを強く感じたんですね。昨日の男子戦、まあ、私現地で見てなくてですねバスケットライブで見ていたんですけれども、やっぱり最終的にオフェンスは個人ですよね。そのガードが、ペネトレートしていく富樫選手や、河村選手、昨日もすごかったですね。本当に個人、スキルが光っていて、ドリブルでアタックしていくというところから、アシストしていく力、スリーポイントシュート決めていく力、まあ、特に本当に昨日後半はですねジョシュ・ホーキンソンがスクリーンをかけ、ドリブルでペネトレートしていき、自分でフィニッシュするのもそうだけれども、比江島選手なんかもかなりいいアシストを出していてですね、やっぱりそういう個人の一個一個のスキルが積み重なってオフェンスっていうのは成り立つなと。あそこでチームルールとしてね、スクリーンかけなさいと、ね、あなたはここに立ちなさいということをいくら決めたとしたって、個人技能がなかったら全くその絵に描いた餅っていうか、得点に結びつかないですよね。あなたはここにねこうやって動いて、ここでシュートしなさいっていうふうにコーチが作戦板に書いたとしても、まあ、それはそれで必要かもしれないけど、最終的にそのボールを握っている選手がドリブルの、ね、技術があって、シュートもね、コンタクトフィニッシュだとかフローターだとか、そういったスキルがなければシュートに行けないですよね。あれはホーキンソン選手だからあそこでああいうフローターが打てたりとか、コンタクトフィニッシュができたりだとか、っていうことが成り立つわけで、やっぱりオフェンスは本当に個人技能をいかに高めるかっていうことがすごく大事だし、まあ、戦術的な意味でもですね、そのどれだけいい1対1の状況を作れるかっていうことがすごく重要なんだなって改めて思いました。だからみんなが同じことをやるんじゃなくて、やっぱりその個性あふれるっていうか、自分はこれしかできないと、いい意味でね、いい意味でこれしかできないけどこれは任せてくれっていう選手がたくさんいた方がオフェンスっていうのは成り立つなって思ったんですね。まあ、漫画のスラムダンクなんかがまさにそうですよね。宮城亮太はあのスピードが命で 外のシュートがそんなにうまくないと。で三井寿は逆にスピードというよりは、外のシュートがあって、で2人がいるから成り立つというようなね、そういう、まあ、本当に得意技の塊が個性となって、でそれが魅力なわけじゃないですか。まあ、あんな感じでバスケットボールのオフェンスっていうのはやっぱり個人技能っていうものをいかに伸ばすか、そしてその個人技能をいかに生かすかっていうことがね、すごく重要なんだなというふうに思いました。いや、一方でディフェンスっていうのは、個人のそのフットワーク、スキル、体力、これはもちろん重要なんですけども、いかにチームルールを徹底するかっていうことがすごく重要だと思ったんですね。私が見る限り2回か3回ぐらい、後半、スクリーンディフェンスに対して、スイッチするのかしないのか、またはオンボールスクリーンに対してですね、どういう、カバレッジするのかみたいなところがちょっと曖昧で、失点をしてですね、トム・ホーバスヘッドコーチがこう選手に要求するようなそういう場面がありまして、あ、やっぱりあのチームルールが徹底できてなかったっていうところを、コーチとして要求してるんだなというふうに思って、もう本当に個人の、あの頑張り、個人のスキル、ね、そういうものよりもチームでどれだけこうルールを徹底するか、ルールを作るか、ね、いい意味でみんなが同じことをやるかっていうことがディフェンスは重要なんだなっていうふうに改めて思ったんですね。うん、だからそう、おのずと練習もですね、そのオフェンスはやっぱりドリブル、シュート、パス、そういった基本技術の反復練習がすごく重要になるのに対して、ディフェンスはどちらかっていうと1対1の基本技能だけじゃなくて、3対3、5対5っていう中で約束事をいかに徹底していくかっていう練習になってくると思うんで、まあ練習もね、オフェンスはフォーメーションばっかりやって個人技能伸ばさないと、ディフェンスはあのね、体力作りばっかりやってチームルール伸ばさないっていうことだと、なかなか試合でね、発揮できない練習になっちゃうんじゃないかななんてことも、思いました。はい、まあ、代表の、ね、試合を見ながら私はそんなことを感じましたので、いかがだったでしょうか。昨日の、ね、試合をご覧になってない方も、見た方もですね、私のこの放送を聞いての発見、感想、気づき、あなたの、ね、感想を聞かせていただければと思いますので、コメント欄にてお待ちしております。はい、ということで、ちょっとお待ちください。コメント欄ね、読み上げたいと思います。はい、ということでバスケの大学、毎日毎朝放送してますが、いかがだったでしょうか。今日の放送ちょっと面白かったなと、1ミリ役に立ったなと思った方はですね、どのチャンネルかわからなくなる前にぜひチャンネルの登録をしておいてください。それからいいねのボタンを押していただくと毎日更新の励みになります。いいねのボタンが多いとですね、あ、ちょっとこの放送聞いてみようかなっていう風に、あの新規の方が聞いていただきやすくなりますので、応援になります。ぜひですね、1秒でできる応援ということで、いいねのボタンポチッと、押しといていただけると大変助かります。さて、昨日の放送はですね、私が発信を始めた理由ということで、まあ、個人的には結構重要な回だったかなと、まあ、日曜日なんでね、いつもに比べるとあまり聞いていただいてないんですけども、まだ聞いてないやという方は私が発信を始めた理由ということで、ぜひこれ、リンクこのチャプターに貼っておきますので聞いていただきたいと思います。お二人からコメントいただきました。いつもありがとうございます。影島さんですね、アメブロ懐かしいですねと。チームの試合の動画を見て分析するのは好きなのですが、自分が選手で出た試合や自分の研究授業に録画した動画などはなんか恥ずかしいというか、見られたくない、見たくない気持ちがありますと。自分の成長のために振り返りは絶対必要ですね。データとして残すことをやってみたいと思いますということで、振り返りいただきました。ありがとうございます。そうですよね、やっぱり自分が映ってるものっていうのは好きじゃないっていうのはなんかわかりますよね。だけどこれがやっぱり重要で、まあ選手はこういう気持ちで動画見たりしてるんだなっていうこともね、また含めて考えていくと、いろんな気づきになるのかなと思います。はい、興味深いアウトプット、影島さんありがとうございます。そして宮崎先生、よく指導者講習会で指導実践があるのですが、実践の後のディスカッションで人から何か言われるか、ある意味少し恐怖感がありました。ああ、わかりますね。実はそのディスカッションに成長のヒントがあるんですよね。常に毎日自分自身の情報、知識を人のために発信できる三原先生は本当にすごいですね。競技は違いど指導者教師としてさらに学ばせていただいてますということで、やっぱり発信することってね、怖さはありますよね。私もこんなことを言って何かね、まあ、いわゆる炎上でもしようものなら、自分に全て返ってくるわけで、そういったリスクは常に背負いながら、でもリスクのないリターンはないので、自分に役に立つ、人の役に立つならばということで発信続けております。宮崎さんもね、まあ、Facebook とかでいろいろ発信されてるのは拝見してますので、ぜひぜひ、これからも引き続きよろしくお願いいたします。 はい、ということで ありがとうございました。今日のね、オフェンスは個人、ディフェンスはチームというところに関しても、もしよかったら発見、感想、気づき、コメント書き込んでください。そしてバスケの大学研究室には、現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。興味のある方はこの放送の説明欄から一度覗いてみてください。よろしくお願いします。で、先週ですね、キャンペーンやりまして、申し込んだんだけどまだ最後の登録まで至ってないっていう方はですね、ぜひとも、登録までお済ませいただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。